テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。今更ながらっていうのは、今ツイキャスをやってるからなんですが、酒飲み収録でございます。急に今頭がフラッとくる、酔いが回ってきたっていう状況ですけれども、はい、酒飲み収録なので、その辺をご理解いただいた上でこの音声をお聞きください。西暦2014年7月7月20日、何が10だよ、7月20日日曜日の夜22時44分くらい収録、おはようございます、ケクノでございます。ケクノロジートークステーション第712回目でございますけども、お酒はね、僕基本お酒嫌いです。やった酒が飲めるって喜んでる人いるでしょ。未だにごめんなさい、わかんない、とか言いながら飲んでるっていうことは、多分本能レベルではお酒って多分人間は好きなのかもしれないですけれどもね、ただやっぱりこう、なんていうのかな、こう意識的に、なんでお酒ってこう酔っちゃうと自分の意識の度合いが低くなるじゃない。なんでそのわざと自分の意識を低くするような飲み物を飲んでしまうのだろうっていうところに疑問に思うな。それが気持ちいいって僕はあんまり思わないんですよね。お酒弱いからっていうのは正直あるんですけれども、あとお酒を飲んだからって僕は饒舌にはなりません。で、今のこの音声を聞いて、あ、ケクノさん酔ってるな、酔ってるからこんなに喋りがこう回るんだみたいな風にならないでしょ。あんま変わんないでしょ。そこはぜひツイキャスで聞いてる方々に今確認をリアルタイムでしたいところですけれども、はい、何か酔ってる時の方がいいと思った方はぜひ、コメントお願いします。はい、ということでやっていくわけなんですけれども、それこそお酒の付き合いっていうのが、学生だったり社会人だったりっていう場面では絶対どこかでは必ずやってくるわけですよね、っていう状況で、そのお酒を飲んでコミュニケーションを取るっていう、いわゆる飲みニケーションってやつね、が大事だよなんていうのは、前の塾、その働いていた塾の塾長とかにも散々言われてたわけ。ケグノ君、あんたお酒弱いんでしょ、社会出たら絶対困るよお前と。だから今この場で少しずつ練習していこうねみたいな話で、飲み会になるたんびに、ケグノ君一杯は飲めと、ケグノ先生一杯は飲めと言われ続けて、結局一杯も飲まずに終わるみたいなことはよくあったんですけれどもね、はい、すいません今日自転車で来てしまったんでみたいなね感じの、この距離自転車で来たのなんて驚かれたりとかして、札幌中心部まで僕チャリで行きますからね夜、そういう感じなんで、普通は札幌中心部といえばほとんどの人は電車、いわゆる地下鉄を使っていくものなんですが、僕は容赦なく自転車で行くんで、はい、っていうことなんですけれども、ヌーボさん、お酒飲みたいです。飲みたいのか、なんかね、もともとね、僕がヌーボさん、今高校2年生でしょ、高2の時にお酒飲みたいなって思ったことはないな。その 飲んだらどうなるんだろうっていうのはちょっと興味はあったけど、でも好き好んで飲みたいなって思ったことは高校生の時はなかったね。うん、タバコもない。ただ味は気になる。ただでもさ、副流煙と大して味変わんないでしょ。あの祖父が結構タバコ吸うのね。であんまりタバコをいい匂いだなって思わないしね、タバコをいい匂いだってまず思わないんだけども、依存性があるとか言うじゃない。だから依存するっていうのは多分よくあることだと思うのよ。そのこれをしないと気が済まないというあの感情って多分依存だと思うのね。なんかゲームやらないと気が済まないみたいなのって多分あるじゃないですか。なんかこのアニメ見ないと気が済まないみたいなのって多分あると思うのね。だそれに近い依存みたいなものが多分お酒だったりタバコだったりにはあるわけだ。でもね、お酒はね、まあなんだろう、練習として飲んでた時期があって、ビール、そう、ビール、缶ビールをできる限り飲むぞって言って飲んでた時期があったんだけど、確かにね、ある日突然ビールを飲みたいって思うようになった時っていうのは確かにあったんですよ、僕の中にも。確かにあのでそこは多分習慣的にお酒飲む練習、お酒飲む練習って続けてったら、いつの間にか逆にお酒飲みたいっていう感情に変わっていった。それが多分依存の怖さだと思うんだけど、ただ僕の場合もともとお酒に弱いので、体質的に。だから気づけばその依存っていうのもすぐになくなっていったっていうのはあるんですけれどもね。まあ、それでもね、でもお酒飲めるようにならないとまずいなっていうのは、社会人になってからの最初の飲み会とかで、まあ常々思ったわけなんで、はい。客の君飲んでる?なんて言われて、全然飲んでなかったんで、はい。っていう時に、やっぱり俺お酒弱いのちょっと嫌だなって思ったりもしたわけ。うん。でさ、その飲みの場でできる友達とかもいるわけだよね。あるいはその職場で上司の方とかとちょっと仲良くなったり、距離感が近くなったりとかするわけだよね。っていうのから考えてみて、僕の今までの友達の作り方っていうのをちょっと考えてみようと思ったわけで、スクールカーストっていう概念をまずちょっとこの場でちょっと言った方がいいなと思って。多分皆さんも味わったことがあるんです。学校でクラスっていう組織にいたら絶対に味わってると思うの。この人の生徒でね、生徒でこの人の影響力強いみたいな。なんかカースト制度ってあるじゃん。世界史で多分皆さん勉強したと思うんですけども、なんかこう、身分制度みたいなやつね。で、なんか、こう露骨に出てくるわけじゃないんだけれども、なんか雰囲気として出てくるクラス内の身分みたいなのがあるじゃん。あいつは地味キャラだから下とかさ、地味キャラだけどちょっと上とかさ、なんか リーダーシップ取ってくれるやつがいるみたいなさ、そういうのをざっくり言ってスクールカーストね。まあそんな心象もありましたけど、スクールカーストっていう感じでいくと、幼稚園の頃から僕はスクールカーストでは男子の中ではかなり下の方だったのね。だいたい幼稚園とか小学校のスクールカーストって体育会系なのよ。体育会系がスクールカーストでいうと上位層を占めるのね。スクールカーストの中では体育会系で特に足速いやつ、足速いやつは、だいたいリーダーシップ取ってくよね。うん。なんか、まあ、よくも悪くも問題を起こしやがるっていうのは正直言ってあるんですけれども、なんか、目立ちたがり屋っていうのかな。っていうか、幼稚園とかでの目立つ場面って多分その、運動なんだよね。体育会系の場面っていう時が結構目立てるから。で、僕そんなに運動得意じゃなかったから。で、まあ割とこういじめの標的とかになったりとかしたこともあったわけなんだけどさ、っていう感じで、出来上がる友達っていうのが、またその自分のスクールカーストに近い人たちだったんで、だから割とこう地味で、おっとりしてて、優しそうな 人と仲良くなってたわけね。で、なんとなく幼稚園の頃からあいつの方が別になんか委員会とかあるわけじゃないしね、なんてわけじゃないんだけれども、あいつの方が偉そうだからなんかこう俺はあんまりあの人に話しかけちゃいけないんだみたいな感じを幼稚園とか小学校低学年の頃からそういうのがあったわけ、僕の中ではあったわけ。自分がトップだなんて全く思わないしね、っていう状況の中でさ、あの僕が作る友達って、そういうスクールカースト的には非常に地味な人か、年下年下、あの年中さん年長さんの時は必ず年少さん1個下2個下の友達を作るようにしてたね。っていうかそうじゃないと自分のなんかね、人間関係がうまく作れないのね。なんか意識的に自分の意識として相手の方が身分が高いって思った時にその人と仲良くできないっていうのが幼稚園の頃にもしかしたら出来上がっちゃってたのかもしれないんですけれどもね。なんかそれこそ肩書きが自分より上っていう人に対してなんかこう一瞬こう身構えてしまうみたいなのはあったのかもしれないんだけれども、そういうのって皆さんないんですか？まあないものなのかな。なんか小学校の時かな、まあ小学校 1,2 年生の時とかはあんまりこう友達付き合いが幅広く広がるわけではなくって、幼稚園の時に仲良かった友達が、たまたま偶然同じ小学校だったんでその子とずっと一緒になって遊んでたんですけど、小学校3年生になってから少年野球をやり始めて、そこでまた友達の輪が広がったんですけれども、そこでまあ野球をやっている友達グループみたいな感じにはなったんですよね。で、よくあったのがそのいつも練習しているグラウンドから試合会場に向かうっていう時に監督の車が結構でっかい車だったんですけれども、あのそのでっかい車に乗るっていう時に、まあ後ろでね3人乗りのところあるじゃないですか。あの3人乗りの時に、結局の一緒に座ろうみたいな、俺の隣に座って喋ろうみたいな友達がこう3人も4人も俺のところに固まってくれるっていう、なんかある種の俺のモテ期みたいなのがあったわけ。友達関係のモテ期みたいなのがあったわけ。今はそういうの全然ないけど、友達同士の感じの時に、俺も菊野とおしゃべりしたい、俺も菊野とおしゃべりしたい、俺も菊野とおしゃべりたいみたいなのがあって、はいはいはい、じゃあ俺が真ん中ねみたいなのが、あの小学校 3,4 年の時にあったんだよね。2年間ぐらいあって、でまあ俺の中では超楽しかったの。別に何をしてるってわけじゃないんだけど、その時だけ妙にこう友達に受け入れて、友達に受け入れられるというか何もしてないのに受け入れられるみたいな状況があったのね。でその時に関しては確かにスクールのカースト、その学級内でもなんとなくスタンスは高めだったっていう記憶はあるんですよね。まあ何をきっかけになったか分かんないけど、5、6年生になったらそういうのがきっかりなくなりましたけどね。まあ何がきっかけだったとか僕の中では未だに全く分かりませんけれどもね。はい。まあスクールカーストというか友達作りですよねっていうテーマになってさ、今部活やってるかやってないか、その運動部に入っているのか入ってないかっていうのは確かにスクールカーストというか友達を作る上では全然違うんだよね。野球部に入っているっていうだけで近寄ってくる体育会系男子とかがいるのね。あるいは野球部に入っているっていうただそれだけで近寄ってくる女子とかもいるのね。それはやめてみて即座にわかる。野球部僕1年生の時に辞めてるから、野球部を辞めると同時に人間関係がガラッと変わったの。今まで仲良かった人が一気にその時点部活を辞めたというただそれだけで人間関係がぐっと一瞬で切れたわけで、今度逆に新しい友達ができたの。それが文化系の人たち。だから自分が所属するトライブっていう言い方なのかな、その自分が所属する身分の中で友達っていうのはできていくんだなっていうところをこう痛いほど感じたわけなんだよね。うん。 でそこのその垣根を越える一つのきっかけが多分社会人だったらあお酒なんだなっていうのはなんとなく感じてはいるんですけれども、うん、ただそのお酒を使えないので僕の場合は弱いから、でまた飲んだら飲んだでおとなしくなるんですよね。で今もすぐ眠くなるんですよ。でさっき冒頭で言った通り僕お酒飲んで今収録してるんで、実はもうすでに眠いっていう状況なんですよね。だからとっととこの収録終わってくんねえかなみたいなことを思いながら今も正直喋ってますけれども、うん、っていうふうに僕の場合お酒が使えないのでっていう人はどうしたらいいんだろうと思った時に、お酒じゃないけど雰囲気で酔える能力っていうのが多分必要なんだなと、周りの人が酔っているその状況に酔えるかどうかっていうところなんだよね。なかなかねそれってその気持ちよく酔える程度にお酒の量を抑えるっていうのと同じぐらい難しいことで、酔ってないのに酔うっていう状況はね僕は結構きついなって思っていますけれども、いろんなところで無理しながらね一緒に笑ったりとかね、つまんないことで笑ったりしながら、はははなんだろう今のこの状況みたいなのはよくあるわけですけれどもね、うん、塾なんかではよくある話なんですよね。割とこうその辺が緩い塾だったんで、こう講師のミーティングが終わった後にその教室の中で、夜中の2時3時4時ぐらいまで、電気つけて、講師同士で教室でお酒飲むみたいなこともあったんですけど、まあ僕だけお酒飲まないから無駄な時間だなとか思いながら過ごしてたことがあって、でもねやっぱりお酒飲める方が人生お得だなって正直思いますよ。はい、エンディングでございます。はい、エンディングでございます。うん、まあお酒飲める方がいいよ、やっぱりそういうなんて言うんだろう、どうでもいいことに楽しどうでもいいことを楽しめるっていうのかな、なんか何事もそうだけどやっぱり楽しめる方がいいよね。その冷え切った目線で見るっていう状況ってあんまりこう、まあそれを楽しいと思えるんだったらいいんだけど、うん、なんていうのかな、例えて言うならそのディズニーランドとか別のなんか USJ なんでもいいんだけど、なんか被り物してるキャラクターがいるときに、うわーミッキーって言って近づいていくのと、どうせ長野人いるんだろうみたいなことを考えるのとで、どっちが楽しいかって、どっちが大人かって考えると、実はミッキーって近づいて楽しんでいく方がむしろ大人なんだよねみたいな話を、なんか岡田斗司夫さんっていう別のなんか方の話をニコニコ動画で見た時に、確かにそうだなって思ったんだよねっていうのとちょっと似てて、なんかお酒もそうだと思うんだけれども、そういう状況を楽しめるかどうかっていうところが多分大人としての遊びなんじゃないのかなっていうところがあるかな。うん、ただねやっぱりね、お酒を飲める人は楽しいんだろうね。僕はだからね、バーとか居酒屋とかの楽しみ方が大学生の時全く分かんなかったの。お酒を飲んでも楽しくない、人と話しても楽しくないから、居酒屋に行くぐらいだったらちょっと美味しい焼肉屋さんとか行きゃいいじゃねえかみたいなさ、ね、ちょっと美味しいもの食べようっていう発想はないのかと、なんでそんなにお酒飲みたいのっていう感じだったんですよね。うん、全く僕お酒飲みたくないんで、うん、まあその辺はね、飲めないものは飲めないもの同士でウーロン茶だけで盛り上がることができるのかという、逆にさお酒飲める人もさ、お酒を飲まない居酒屋みたいなものってないんですか？それは居酒屋とは言わないねお酒回ってますね、思考がもうなんか変だもの。はい、終わります。 お相手は菊野太郎でした。京介、お疲れ様でした。